今日の聖書箇所はヨハネの8章です。とても内容の濃い場所ですので、今月と来月の2回に分けてご一緒に、ここを読んでいきたいと思っています。さて、この箇所に、記されている出来事ですけれども、それは当時の神殿の中で起きたことでした。
So the passage we just read earlier, the account happened within the temple courts.
この日、主イエスは朝早く神殿の境内で人々に神様の御心を教えておられました。すると突然後ろのドアが開いたかと思いますと、どやどやと数人の男たちが入ってきたのでした。
So early in the morning, Jesus came into the temple courts, and he was going to teach the people about God. And suddenly, that we can imagine that one of the doors opened, and some people came in.
入ってきたのは律法学者、つまり旧約聖書の専門家、また自分たちこそ正しい信仰者であると思い込んでいるパリサイ派と呼ばれていた人たちでした。
So some people they came in, so they are the teachers of the law, and some Pharisees, or we can call them, they are experts of the law, and also some people who regarded themselves as high in their morality.
よく見ると彼は一人の女の人を連れていました。そして彼らはまるで物を不可のようにその女の人を人々の真ん中に立たせた後に。主イエスに向かってこういうのでした。
So if we look carefully, so there was actually a woman who was brought into the temple court by them, and they just like putting a thing, so they asked the woman to stand in the middle.
先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちの刑にするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか。
So the people said to Jesus that teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?
実はこれは当局に主イエスを告白するための陰謀でありました。当時の律法学者たちとパリサイ人たちはイエス・キリストを葬り去るその機会を狙っていたのです。
So this, so they actually wanted to use this to accuse Jesus. So at that time, the teachers of the law and also the Pharisees, they wanted to kill Jesus. They wanted to get away with Jesus. So they were looking for a chance to do this.
ここでもし主イエスが夫婦でない者同士が不自然な性的関係を持っている、そういう人に対してその程度のことは許してあげなさいなどと言えば、旧約聖書を真っ向から否定するということになります。
So here, if the Lord Jesus answered them that for those couples or for peoplewho have immoral sexual relations with the people who are not their spouses, if Jesus said that just forgive them, then they would be completely opposite the teachings of the law.
またその逆に、このような女はやはり石打ちの刑にすべきだと答えれば、今度は今まで主イエス・キリストが語ってきた神様の憐れみ深さ、神様の罪の許しのその大きさ、その宣教を完全に否定することになってしまいます。
But if Jesus answered the opposite way that this kind of women should be stoned to death, then this wouldn't be able to tell that his audience about the mercy of God and also the forgiveness from God, and so that will be very completely different from what he has been teaching.
何よりそのような死刑執行を認めるような発言をしたとなれば、ローマ支配下にあった当局に訴える絶好の材料を与えることになってしまいます。ローマ帝国の配下にあったこの時代、当局の司法権を侵すような発言は決して許されないことだったからです。
So what is more important is that if Jesus allowed that death sentence at that situation, so this would also become a very good material for the people to accuse Jesus, because at that time Israel was under the Roman Empire control, and anything that is against the jurisdiction of the Roman Empire would be something that could not be forgiven or could not be looked over.
つまりどちらの答えになってもその発言をきっかけに目障りなあのイエスを葬り去ることができる、これが彼らの考えであったのです。
So whichever way that Jesus might answer them, that would become something good for them to get rid of this offensive Jesus.
ですからここにいた聖書学者とパリサイ人たちは心の中でよしよし、ついに追い込んだぞ、さあイエスよ、答えられるものなら答えてみよう、こう思っていたと思います。
So I think the Pharisees, the teachers of the law, they might be very happy in their hearts. They eventually found a chance to get rid of this Jesus.
固唾を飲んでその答えを待っていたのは彼らだけではありません。そこにいた一般の聴衆も同じ思いであったと思います。いや、他でもない。ここにいる私たちもこの時の主イエスが何と答えるのか知りたいところです。
And in a sense, not only the teachers of the law and the Pharisees were waiting eagerly for Jesus' answer. Potentially, the people standing there in the temple courts, including us, we are waiting to see what Jesus might answer.
ところでこのヨハネの福音書の8章ですけれども、私はこの箇所こそ主イエスキリストの愛のその深さが、そして広さが見事に表れている、最も聖書の中で感動させる、そういう箇所の一つです。
But for me, so this passage is actually one of the passages in the Bible that I could really see and understand God's love.
しかし実はキリスト教会は、特にカトリック教会は、このヨハネの8章の箇所について長い間論争がありました。そしてその結論はなかなか決着がつきませんでした。
And actually, for the church, yeah, particularly the Catholic Church, this passage from chapter 8 has been a controversy for a long time, and they were not able to settle it in history.
一体何を論争していたのかと言いますと、このヨハネの福音書のこの出来事は聖書から取り除くべきではないか、このように主張する、まあ、当時の聖職者たちが結構いたのです。
So the controversy is that whether this passage from John chapter 8 shouldbe in the Bible in the first place or not. And some people, especially those ministers in the church, they argue that this shouldn't be in the Bible.
そういう主張をしていた昔のカトリック教会の聖職者たちは、表向きの理由としてこの聖書箇所は昔の写本に欠けている場合がある、多いというのを理由に挙げているのですけども、彼らの本音は実は違っていたのです。
So those ministers in the Catholic Church who said that this passage shouldn't be in the Bible for the first place, because they said that in the older manuscripts of the Bible, this passage was not there. But their reason is actually not what they really wanted to say.
彼らの本音は、聖書にこのような不自然な人間を許して行かれた、このような記事がある。そうすると人々にそれは悪い影響を与えるのではないか、そういう思いがあったからです。
So what they really wanted to say in their heart is that, so if the Bible allows this kind of account to remain in it, and this will give bad influences on people reading it.
またこのような聖書記事があることは、教会に権威があるということに傷がつくのではないか、そう考えている面もあったようです。
Another reason is that this account would actually hurt the authority of the church.
ではそういう論争はいつまで続いたかといいますと、実はローマ教皇が1897年に 教皇の名によってこの記事は聖書に留めておくべきであると宣言するまで続いたのです。つまり論争が収まったのはなんと今からたった120年前のことでした。
And the controversy regarding this passage actually continued for a long time until the Roman Catholic Pope announced in 1897 that this passage remained in the Bible. So if we look at this, the controversy only ended about 120 years ago.
先日目黒教会の教会で元インターナショナルスクールの教師をしておられた方、ある英語の聖書を持ってきまして、私にこういうのです。先生、この聖書、ヨハネの福音書の8章がないんですけど、どうしたんでしょうか。
So a while ago, a member of the Meguro Church, a teacher who was at an international school, and he brought an English Bible, and he asked me that, Sensei, that in my Bible, chapter 8 is missing. Why?
イエス・キリストの愛にあふれたこのヨハネ8章を抜いてしまっている聖書が少なくとも英文の聖書にはあるということが本当に私は驚いてとても悲しい気持ちになりました。皆さんの今お持ちの聖書は大丈夫でしょうかね。
Yes, so actually that this passage which is filled with the love of Jesus Christ, if this passage was taken out of the Bible, it would be a very sad thing. Do you want to check whether your Bible has this passage in?
どのような聖書に戻りますけれども、このような女は石打ちの刑にするようにとモーセが命じています。あなたは何と言われますかというこの質問に主イエスはどう答えたのか。この時人々は今か今かとその答えを待っていました。
Okay, so let's go back to the account of, in the Bible. So, they said that, in the lawMoses commanded us to stone such women, so they were still waiting for Jesus' answer.
しかし答えはありませんでした。その時主イエスはそういう人々から目をそらし、指で地面に何かを書いておられたのでした。
However, Jesus didn't answer them immediately. Instead, Jesus didn't look into their eyes andHe was writing something with his fingers on the ground.
その横で立派な学者たち、清い行いを重んじるというそういうことを強調していたパリサイ人たちは激しく問い続けていました。
And by Jesus' side, those honored teachers and also those Pharisees who really emphasized purity, they justcontinue to ask Jesus intensively.
しかしイエス・キリストの視線は彼らにはなくて、その視線は何かを書いておられるそのご自分の指先にありました。
However, the Lord Jesus didn't look at them, rather he was focused on writing something on the ground.
聖書を目視などしている者はですね、一体ここで何が書いてあるのかということを考えたり聞いていろいろ調べたりしたくなるんですけど、聖書は記していません。つまりそのこと、そこに書いてあること自体はあまり重要なことではない、そう私は解釈すべきだと思います。
And for especially for the preachers at church, that we often discuss that what Jesus was writing indeed there, andBut because the Bible actually didn't say what Jesus was writing on the ground, so potentially we could understand that what Jesus was writing is not important.
そういうことよりも私たちはここから主イエス・キリストの心の内をしっかりと読み取らなければならないと思います。
Rather, I think that we should focus on what might be going on in Jesus Christ's heart.
主イエス・キリストはあたかも自分には全く汚れなどないかのように他人の汚れを見つけ出して、そしてその人の汚れを糾弾し続けている、そのような彼らに もっと大事なこと、その自分自身の中に気づいていくこと、そのための間をお与えになられたのでありました。
The Lord Jesus Christ, is giving a time, to those people who think that they are clean inside and who are always looking for the dirt or the dirtiness in other people's lives and who are ready to accuse others. And so Jesus wanted to give this gap or this time for those people to reflect.
彼らは今自分にはあたかも清さしかないかのように、自分は汚れとは無縁の人間であるかのように、ここにいた女の人を裁いているのですけれども、自分は果たしてそのように人を裁く資格のあるものなのだろうか、そのことに自ら気づいていくためのまでありました。
So to those people who think that they are just pure insideAnd they don't have anything to do with the dirt, with the sins of the world. And they could judge this lady, this woman. And they also had the right to just judge this woman. But Jesus wanted to give a time of gap for them.
日本語では胸に手を当ててっていう、そういう会話、その言い方がありますけども、自己称賛するための間です。胸に手を当てて自分自身を深く顧みるための時間です。
So in Japanese, there is an expression, literal translation is that you put your own hand on your chest, which means that you need to, that is self-examination. This gap or this time is what Jesus was giving the people to self-examine themselves.
これはまさにこの恵みの時ということだったと思うんですけども、残念ながら彼らは自己照察ここでしなかったのでした。己を見つめることを拒んだと言った方がいいかもしれません。
However, even for this grace that Jesus was giving them, they didn't understand. So they refused to look at themselves or self-examine themselves. Yeah, they didn't want to look into themselves.
では彼らは静かに、そして謙遜に己を顧みることがどうしてできなかったんでしょうか。
And why they were not able to self-examine themselves in silence and also in modesty?
それは彼らには今自分が言っていることはこれは正しいことなのだっていう思い、つまり彼らなりの正義感が強くあって、また彼らのプライドがあって、動かしがたいそういう思いがあったためにですね、己を顧みるというそういう謙遜さを抑え込んでいたからには他なりません。
So for them, they are so much focused on what they are sayingat the moment, they only focus on the right things. They are saying, thinking, they are thinking, saying, and doing. So because they have this very strong sense of justice in their own hearts, and also they have pride, they take pride in that, and this sense of justice and pride actually diminished the potential to self-examine themselves.
こういう時は正しい思いというのは人を邪魔していきますね。
So the sense of justice stopped people from self-examining themselves.
ではこの後、責め続けてやめない律法学者パリサイ人に主イエスキリストはどう対応されたからです。対応されたかでありますけれども。
So for those Well, in face of those teachers of the law and Pharisees, the unstopped questioning, so what did Jesus reply?
7節にこう書かれてあります。しかし彼らが問い続けるので、 イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。
So let's look at verse 7. Jesus straightened up and said to them, If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her.
今皆さん石をお持ちですから、投げたかったらこの私に向かってですね、今投げてもいいところだと思うんですけども。
So we all have a stone in our hand, so you could also throw that at Sensei.
さっきまで人々は今にも石を投げるかの始めるかのような勢いでこの一人の女の人に厳しい眼差しを向けていたのですけれども、この主イエスキリストの一言で彼らの心は方向がガラッと変わってしまったのでした。
So up until now, so those peopleThey were really getting ready to throw stones at this woman. They were really looking harshly at this woman. But because of the answer from Jesus, their heart changed completely.
それまで彼らの眼差しはただただこの女に向けられていたんですけれども、彼らは今初めて他でもない自分自身を見つめることになったのでした。
So up until now, their eyes were upon this lady in a harsh way, but now they started to turn their eyes onto themselves.
この女がどうであるかの前に、自分自身はどうであるかに心の焦点が移ったのでした。
So instead of what this woman is like, they...Attend their focus into their themselves.
どうでしょうか。私たちは他人のこと、他人の汚れについてはいろいろと語りやすいのではないでしょうか。しかし自分自身の汚れについてはなかなか見えないと言いましょうか。見つめないようにしていると言いましょうか。認めたくないと言いましょうか。そういう弱さが人にはあるのではないでしょうか。
So for us, it's very easy to accuse others of what the wrongs they have done. However, regarding the wrongs in ourselves, we don't see and we don't want to see. I think this is the weaknesses that we all have.
シエスはこの時、そこにいた人々に、では自分はどうなのか、胸に銃を当てて考えてみなさい。それでもなお自分には罪などそのかけらもない、そう思ったらその人は最初にこの女の人に石を投げたらよい、そうおっしゃっておられるわけです。
So at the time Jesus answered basically saying to those people standing there that so look at yourselves and examine yourselves first. So if you still think that you do not have sin, even not a trace of it, and that you can throw the stone, your stone, at this woman.
この時、主イエスの言葉をが心にぐさりと来た人はどういう人たちであったのかですけれども、9節に興味深い記述があります。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人、また一人と去っている。
On the answer of by Jesus, so how did it pierce the hearers' hearts deeply? In verse 9, we have a very interesting description of that. It says that those who heard began to go away one at a time.The older ones first, until only Jesus was left.
この主イエスキリストの御言葉が心にぐざりと来たのは、若々しく感性豊かであろう若者と思いきや、実はそうではなかったというのです。意外にもこの主イエスキリストの御言葉が心に響いたのは、若者ではなく年少者たちであったというのです。
Those who were deeply pierced or touched by Jesus' answer were not the young people that we normally think they are rich in their emotions. Rather, were unexpectedly those who were more pierced by Jesus' answer, were the more elder ones.
では若者たちはどうであったのかと言いますと、どうやら彼らは初めこの御言葉の意味するところがよく分からずにキョトンとしていたようです。
So for those young people, so it seems that they didn't really understand Jesus' answer. They were actually puzzled by it.
私はこのお菓子はが不思議でなりませんでした。若かりし日。どうしてそういうことになってるのだろうかと思ったんですけども、自分が実際に年を重ねてきますと少し分かってきました。年を重ねていった方が感受性が豊かになる、そういうことが意外に多いということです。
So for me, when I was younger, I also found it difficult to understand this passage. But as I grew in age, and I also gradually understood what this passage actually means. And for people who gain in age, it seems that we are richer in our feelings.
例えば花を見てですね、感動するそういう感動っていうのがですね、私はいつも感じますけど、毎年毎年こう大きくなってね、そういう感じを受けています。また若い頃にはですね、何も起こらない平凡な日々はつまらなかったんですけれども、今ではですね、この何もないような日常こそこの味がある、そういうふうに感じるようになってきました。まあ、こういう例を挙げたらキリがあります。
For example, also if I look at the sakura, a cherry trees, and as I grow older, I feel the change of it more and more as the years go by. And however, when I was younger, I just thought that it was a very boring daily life thing. So this kind of daily life tales, they mean something different as I grow older.
先ほどの石、若い皆さん、今こそ握りしめてですね、投げる用意をしてほしいと思うんですけど、よく考えてみると、確かに若者の多くはどういう心の状態になるかというと、自分が清くありたいと思っていると思うんですよね。それは悪いことではありませんけども、この清い人間でありたいというそういう、こう願いというか叫びというか、そういう思いがあるんですけども、まあこれが若者の魅力なんですけども、しかしであるからこそまだ本当の自分は見えにくくなっているということがあるのではないでしょうか。今こそ石を投げてるんですけども、どうでしょうか。
So 先生 was saying that yes, it's fun to throw the stone in your hands. So if we look at the young people, they tend to think that they are pure or they are right. And I think this might be also something that is interesting and charming about young people. But also because of this, that young people, they might not be able to see themselves in a clear way. So this is also reflected in this passage.
この話はずっとやってると1時間くらいかかっちゃいますからやめますけども、とにかくここで年配の者たちが若者たちより先に己の現実に気が付いていったようです。
So yes, that, we see that the older ones, they realized their reality faster or before the younger people.
しかしこの年配者たちはここで自分の本当の姿が見えたからといって、それを認めるというふうにはなりませんでした。無意識に己を 取り繕うと言いましょうか、己のメンツを保とうと言いましょうか、そういうふうに心が動いたのです。
However, whether we could say that they really understood themselves or whether they recognized themselves, it's difficult to say. Probably they only wanted to maintain a good image about themselves. They wanted to have their face there.
そういうわけで彼らはとにかくこれはまずいことになった。ひとまずここにいない方がいい。そう思った。そして彼は我先にとそこから出て行ってしまったんです。
So it's possible that they were thinking in their hearts that、this is not a good place to be.、it's better for me、to live here.、so、in the thought of it, they started、rushing out.
そして最終的にはそこにいた人たち、若者を含めた全員がそこから出て行ってしまったのでありました。
So eventually, all of them, including the younger ones,、left the court.
ところで先ほど私はカトリック教会がこの箇所を聖書から取り除いそうになったことがあった、そんな話をいたしましたけれども、まあ、誤解しないでいただきたいと思います。カトリック教会がダメだ、そんなことを言いたかったのではありません。
So earlier I mentioned that in the Catholic Church they argued whether this passage should be remained in the Bible. So please don't get me wrong. I'm not saying that the Catholic Church is wrong or is notA good thing.
そうではありませんね。このヨハネ8章の出来事は主イエスキリストの愛があまりにも大きいために、あまりにも深く偉大なために、人々はなかなかそれを受け止めることができなかった。人間である私たちにとって主イエスキリストの愛があまりに大きすぎた。そこで人々は動揺してしまった。それほどイエス・キリストの愛はこの偉大であったということをお話ししたかったわけです。
So instead, this passage in John chapter 8 is teaching about the deep, about the depth and the greatness of Jesus' love. However, in face of this love, for us, we cannot understand and we cannot.Accept it easily. Even for those, for people within the church, we find it difficult to understand this love.
多くの場合、人は問題のある生き方をしている人を見かけますと、ついついその汚れを指摘したり、正しい生き方について語ったり、考えたり、そういうことをしそうになります。しかし、そういうことなら、世の宗教家とかですね、しつけや道徳を重んじる教育者たちにもできることであります。
In many cases, we all human beings, we tend to look at problems, especially the problems of other people, and we would want to teach others about how to live a righteous life or right life.However, this is something that the religious people in the world, the trained and also those educators who emphasize morality, they would also do something like this.
しかし、主イエス・キリストのこの人知を超えたこの愛により、ただ一方的に罪された私たちにしかできないことが必ずあると私は思います。
However,Jesus Christ, his love, which sometimes surpasses the understanding of human beings, just forgiveness, regardless the other part, is something that is something that is not easy or not possible, not easy for us.
皆さんが今持っている石はですね、帰りの道でどっかに捨ててほしいんですけども、私たちができること、私たちであるからこそできること、それはですね、まず、汚れた人に石を投げる、そういう己の中にある石をすべて捨ててしまうということですね。
So for us, we need to we need to rid of the stone in our hearts that we want to throw at others. So we need to look into ourselves and to rid ourselves of the stones that we are. We kind of prepare for other people.
そしてもし己の汚れに気づき、自己嫌悪で押しつぶされそうになっている人に出会った時には、それでもなお神様はあなたを愛許してくださる方なのですということをお伝えしていく。これができることなのではないでしょうか。
And if we see some people who, because of their problems, they really hate themselves, but we can still tell them that even in this, God is able to forgive you.
このようなことは主イエスキリストの愛に倒されてしまった。私たちにだけしかできないことではないでしょうか。
So to pass this kind of message of the love of Jesus Christ is probably something that only Christians can do.
今週もですね、私たちは人に石を投げる資格など全くない。神様のその偉大な憐れみを明かしすることしかできない。このことを深く覚えながら一日一日生きていきたいと思います。
So for the coming week, we also let's become the people that who don't think that we have the right to throw stones at other people. Rather, we are to be the witnesses of the great love and the mercy of God. So let's remember this account for the coming days.And to live by it.
それでは献金ご用意くださった方お願いします。